皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は12月27日、師走でもバタバタ忙しくされてるかと思うんですけれども、今日はね、年の瀬にふさわしい1年を振り返るお話をしてみたいと思います。で、何について振り返るかって言ったらね、光熱費、ちょうどね12月なんで、もう全部の光熱費の請求金額がもう出揃って、一応まあリスト表が完成してるんですね。で、この表が完成してるっていうのは、私その光熱費をスプレッドシートにまとめてるんですけれども、これをね、その過去3年間でちょっとリストにして、でかつグラフにしてまとめてみたんですよね。で、過去3年間っていうのは、今のところに住み出してからね、ちょうどこの年末で3年なんですよね。だからちょっと比較しやすいので、そこでちょっと過去振り返ってみたんですけれども、光熱費ってね、まあ一概に安いとか高いって言っても、こういろんな要素が関係してくるじゃないですか。で、例えばね、その家族構成によっても変わってきますよね。で、しかもそれ人数だけじゃなくて年齢によっても違う。例えばお風呂が一緒に入れるかどうか、別々に入らないといけないのかっていうことにも変わってくるし、あと部屋の数もその年齢に応じて変わってきますよね。で、高齢者のいてるお家になってくると、やっぱりこう冬場のね、こう浴室とかはその気温差が激しいから、心臓に良くないから、こう常にあったかくしておかないといけないとか、まあ、そういうのでも変わってきます。あと住居形態によってももちろん違いますよね。一戸建てなのかマンションなのか。古民家とかやったら、まあ、建て付け悪くてね、その隙間多いからエアコン効きにくいとかもありますし、あとそのマンションとか団地なんかの場所、1階なのか2階なのか3階なのか、それの端っこの家なのか真ん中の家なんかっていうことによっても、冬場こうあったかさって全然違うんですよね。あとその家の間取りですよね。子供がね、こう大きくなってくると、やっぱりその部屋が必要やし、それ部屋ごとにエアコンが必要やったりしますよね。あと方角によっても違う。南向きは冬は暖かいとか、まあ、西日きつかったりとかするとね、もう暑すぎてちょっと夏もエアコン効けへんねんとかね。あと古い建物でね、その直射日光の対応してない、こう天井は屋根がね、なんかモルタルをこう塗ってないとか、まあなんかいろいろそういう対策があるみたいなんですけど、そういうのがちゃんとできてなくて、もう全然エアコン効けへんから、もうくっそ暑かったりとか、あとその北向きに部屋があったりしたらね、もうこう冬場極寒なんですよね。で、あと要因としては、まあ、住んでる地域によっても違う。特にその水道代は都道府県だけじゃなくて、市町村によっても金額が大きく変わってくるんですよね。で、あとはまあ電気とかガスはその契約してる会社によっても、まあ若干値段があったりとか、なんかこうセットによって、セットすることで安くなったりとか、まあそういうのもありますよね。で、そういうのも含めて、いろんな要因で各家庭ごとにね、その光熱費って全然変わってくると思うんですけども、で、うちの場合でこう3年間データ取ってね、ちょっとつけてみたんですけれども、そしたらね、こういろんなことが見えてきたんですよね。で、まずね、そのグラフなんですけども、棒グラフとね、折れ線グラフと作ってみたんですよ。そしたらね、こう棒グラフ見てて気づけへんかったことを、折れ線グラフ眺めとったら気づいたとかいうこともあって、まあ逆もしかりなんですけれども、それでちょっと過去遡っていろいろ、あ、この時こうやったからやなっていうのが分かってきたんですよね。で、このスプレッドシートを、あの、よかったらね、こう概要欄にリンク貼っときますんで、あの、うちのね、この光熱費入ってますけど、これね、コピペしたらね、自分たち の, あのご家庭のね、光熱費入れてもらったら、グラフもね、自動的に出てくるようにしてますんで、あの、よかったら使ってみてください。あの、この違いをね、この共有できたらめっちゃ嬉しいなと思って、概要欄にリンク貼っときます。で、まずね、水道代なんですけれども、水道代はね、 今住んでるところがね、基本料金がね高めなんですよ。でこれは市なんですけれども、昔ね大阪市内に住んでた時があって、でこの時なんかね水道代ねめっちゃ安かったんですよ。今の金額のもう半分以下ぐらいやったんですね。で私も高くて最初びっくりしていろいろ調べたんですけど、もうこればっかりはねもうどうすることもできへんくって、で、まあ、いろいろ工夫もしてみたんやけれども、例えばねその今年なんかはねもう息子が小4やから、そのお風呂もねこう別々に入るようになってきてるし、あと、まあ、夏ぐらいからね食器洗うのをねこう分けてるんですよね。各自で洗うっていう風にしてるんですよ。ほんならねやっぱりねこう一人でまとめてさっと洗ってもた方が水道代って安ついてるんですよね。でそれを各自で洗うもんやから、まあその都度出したり止めたりしてるもんやからね、これがね結構あの上がる要因になってんなっていうことが分かったんですね。で次に電気代、これはねもううち最初電気代最初の年の初めびっくりするぐらいの電気代来たんですよ。でうわ思ってもう2万ぐらい来たんですよ。1ヶ月3人しか住んでないのに。ほんでこんなん続いたらえらいことやでって言って、まあ、原因探ったんですけど、でもうねすぐ分かったんですけど、うちの家ね 2LDK でリビングに部屋が2つくっついてるような感じなんですよね。でそのリビングに大きいエアコン1つつけといて各部屋のドアを開けといたらそれでエアコン効くんですよね。でそれをもうね事前に予測してこの間取りを選んだんですよね。なのでその娘の部屋もこう開けておけばエアコンは行くようになってるんですよ。ただね娘の部屋北向きの部屋で冬ね極寒なんですよ。めちゃくちゃ寒い。でしかもね床がねフローリングで、もう一個の部屋はね床が畳やから、まあ、そこまで冷えへんねんけど、やっぱフローリングってめちゃくちゃ寒いんですよね。でその冬に寒いからっていうことで、あのオイルヒーターね、パネルヒーターみたいなやつを娘の部屋に置いて、もうこれ使い本なら寒いやろうからって言って、そしたらねもう寒いから言って夜中もずっとつけっぱなしやったんですよ。でもそれを知らずにね、まあよく月その電気代見たらもう2万近くいってて、もうあかんあかんあかん言うて、もうこれも続けとったらあかんわ言って、ほんでもう翌年からはもうこの和室の部屋でね、もう冬場だけもう一緒に布団敷いて寝よう言って、でドアもね閉めて寝たら3人で寝たらめっちゃあったかいからって言うて、もうそれに変えたんですよね。ほんならやっぱり電気代まあそれなりに下がったんですけど、まあそれはそれで下がったんやけれども、2021年かな2年にそのロシアウクライナが始まったじゃないですか。でそっからその夏頃からねその光熱費っていうのが上がってんなっていうのはそのデータ見たらわかるんですけれども、あとねガス代ね、ガス代に関しては、まあ、もちろんそのロシアウクライナの戦争で、まあ、ガス代も上がってるんですけれども、まあ、さっきもその水道代の時もそうやったんですけど、その息子とねその入浴を別々にしたっていうのでやっぱりガス代も若干上がってきてるし、ただ今年ねやっぱり暖冬やからね電気代とかガス代もねそこまで高くないなと思ってたんですよ。これ暖冬やからやなと思ってたんですよ。でもねこれね暖冬だけじゃなくてね、その2022年からねこのロシアとウクライナの件でそのエネルギー価格が高騰してるじゃないですか。でそれに対してその政府がねその経済対策の一つとしてその電気ガス価格激変緩和対策事業っていうのを実施して、それによってその若干安くなってるような感じなんですよね。でこれがまあ来年の4月ぐらいまでその補助が続くっていうことなんですけれども、 皆さんのご家庭ではいかがでしょうか。今年1年もしくはここ数年で光熱費がね大きく変動したとか、もしくはこういう工夫をしたら安くなったよっていうようなライフハックがありましたら、コメント欄にお寄せいただけるとめっちゃ喜びます。過去回174回で全国の水道料金の差は最大8倍という配信をしています。2021年の時に配信したんですけども、内容はね大きく変わってないはずなので、概要欄にリンク貼っておきます。よかったら合わせて聞いてみてください。では最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。